11人が市政を問う一般質問6ページから11ページ。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、議員が市長などに考えを聞くものです。議員本人が質問と答えを要約し、作成した原稿を質問者順に掲載しています。未掲載の内容も含め、一般質問の様子をホームページで録画配信中ですのでご覧ください。会議録は2月頃に掲載予定です。各議員の QR コードから一般質問の映像が閲覧できます。会議録は市議会ホームページで閲覧できます。袖ヶ浦市議会で検索。QR コード、会議録はこちらから。質問議員、高橋大志、鈴木修斗、尾形妙子、木村よし子、小島ひとみ、稲毛重則、渡辺歩美、山本幸太郎、篠崎則之、戸波久子、伊藤明、高橋大志議員、清風会。質問項目、多言語行政サービスの体制強化について、本市の消防体制について。質問、本市の消防体制について伺う。答え、市民の生命、身体、財産を守るために適切な体制を維持していきます。消防職員の人員体制及び勤務体制について。質問、本市の消防職員の定数と現在の職員数は、答え、定数は135名、職員数は再任用職員を除くと122名です。質問、消防の現場で非番の職員を招集することはあるか、答え、市内で火災等が発生した際に、多くの消防士が出動し、その火災等の対応中にも、次の火災の出動に備え、迅速に対応できるよう、非番職員や休暇の職員を急遽招集するケースがあります。地震、台風による大規模な被害が発生した場合は、全消防職員を招集し対応しています。質問、実際に非番、休暇中の職員を招集した事例はあるか。答え、令和6年度で11回、118名が招集されました。質問、有給休暇は取れているか。答え、令和4年度の消防職員全体で 6.1 日、24時間勤務者は 5.2 日、5年度の消防職員は9.4 日、24時間勤務者は9日、6年度は消防職員全体で10日、24時間勤務者は 9.2 日です。質問、令和8年度の消防職員の採用予定はあるか。答え、現時点ではありません。多言語行政サービスの体制強化について、質問、本市の外国人住民の現状は？答え、12月1日現在で1419人です。人口の多い順に国籍別でベトナム、フィリピン、中国です。質問、総合案内は多言語に対応しているか？答え、英語で対応が可能な人員を配置しています。質問、年間の外国人転入者数と情報提供のやり方は？答え、令和6年度で430人です。国籍の区別なく通訳を介し、必要に応じたサポートをしています。今後も日本人、外国人が相互に学ぶ機会を作り、 多文化共生の啓発に努めていきます。
セクション10の続きです。鈴木修斗議員、形成会。質問項目、残土及び再生土埋め立て、盛土に関する本市の対応について。質問、残土再生土埋め立てにかかる規制指導及び監視体制の現状は。答え、条例に基づき監視指導を実施し、違法行為の早期発見に努めています。残土条例運用において課題は。質問、残土条例に基づき許可業務を行っている現状で、実際の運用の中では多くの課題があると思われる。市条例の運用においてどのような課題があるか。答え、業務を行う上での課題は、申請のない土砂等の埋め立てをいかに早く発見し、違法行為を未然に防ぐかであると考えています。土砂等の埋め立て行為を早期に発見、把握できるように努めていきます。質問、市条例は現状を抱える課題や問題に対して十分な規制力を持っているか。答え、残土条例を制定したことで、土砂等の不適切な投棄などを規制することが可能になりましたが、それだけでは違法行為を完全に規制することはできません。さらなる抑止効果を高めるために、まずは違法行為をさせないように、市民を含めた監視体制の強化と、近隣自治体や警察当局の連携が重要であると考えています。市における指導体制及び監視体制は。質問、市としてパトロール体制が実際の埋め立て事案の把握や違法行為の早期発見にどの程度有効と考えているか。答え、市では日々パトロールを行い、市許可や県許可の残土埋め立ての事業場や違反事案、不法投棄の多発箇所等を確認しています。質問、木更津市及び木更津警察署との総合連携強化宣言について、今後の見通しは。答え、本市と木更津市の両市で事業者の動向やそれに対する行政の対応などを情報交換しながら、両市が連携して取り締まりを強化してまいります。警察との連携は、車両の特定や過積載による車両の取り締まり等の面で協力を要請したいと考えています。緒方妙子議員、公明党。質問項目、物価高への支援について、福祉支援について。質問、物価高対策として市は、重点支援地方交付金をどのように活用するか。答え、地域ニーズを十分に考慮し、効果的、効率的な支援に努めます。長引く物価高への支援について。質問、交付金を見越し、先行して支援を行わないか。答え、先行して事業を進めることは難しいと考えます。質問、国からの交付額範囲内で事業を行うのか。答え、現時点では交付金を活用して事業実施を考えています。質問、所得上昇の見込めない家庭などへの特別な支援を検討しているか。答え、交付金の趣旨を十分に踏まえ、支援対象や方法などを検討します。質問、市として水道料金の補助を検討しないか。答え、広域水道事業では単独の支援には課題があります。質問、国推奨はクーポン券等の直接支援ですが、市の考えは。答え、事務費等のコストも踏まえ、支援策を検討しています。質問、 具体的な支援事業の実施時期について伺う。答え、未だ確定はできませんが、速やかな実施に努めます。福祉支援について。質問、在宅重度障害者が利用する移動入浴サービスの利用回数増の改善を図らないか。答え、サービス内容を見直し、現在準備を進めています。質問、高齢者タクシー料金助成はわずかに対象にならない世帯があります。要件の見直しを再検討しないか。答え、短期的な移動手段の取り組みとして実施しています。ちょいそこがうらの開始により、今後事業のあり方も含め、要件の見直しの必要性を判断していきます。質問、高齢者の孤独を防ぐ世代間支え合い支援は、同居している世帯の住宅購入等は対象外です。見直さないか。答え、今後のあり方と合わせて、要件の見直しを判断します。質問、事業効果については、どのように認識をしているか。答え、一定の効果はあるが、加速度的な高齢化に孤独を防ぐ目的達成には、他のサービスの充実が必要かつ重要です。
セクション10の続きです。木村よしこ議員、公明党。質問項目。誰もが安心して年齢を重ねられる高齢社会、幸福の幸、年齢の齢の実現に向けた取り組みについて、市民の生命を守る取り組みについて、質問、就活関連情報を事前に登録し支援しないか。答え、就活登録事業の実施に向けて検討を進めています。高齢者の社会参加や生きがいづくり。質問、千葉県ホームページにシニアの就労支援サイトがある。本市もそのような情報を周知し、高齢者の就労支援をしないか。答え、シルバー人材センターに関する情報をホームページに掲載するなどしており、引き続き就労支援に取り組みます。質問、多くの市民サークルが利用している老人福祉会館の閉鎖について、今後の活動場所の確保など心配の声がある。市としての対応を伺う。答え、廃止時期や今後について整理し、令和9年3月末をもって廃止とすること、代替施設の確保などについて説明会を行いました。身元保証や就活登録事業を実施するべき。質問、行政による身元保証の代替支援等の公的な支援の必要性について考えを伺う。答え、国において支援のあり方の検討が進められています。社会資源を組み合わせた包括的支援が必要だと考えており、国の動向を注視します。質問、エンディングノートを準備しても託せる人がいない方も多い。就活関連情報を事前に登録し支援する自治体が増えている。本市も検討しないか。答え、緊急連絡先や医療情報、葬儀などの情報を登録する就活登録事業の実施に向けて検討を進めています。乳がん検診の受診環境の整備を。質問、乳腺濃度が高いとマンモグラフィ検査では小さなしこりを見つけにくい。50代以降のマンモグラフィと超音波検査の選択制や追加費用を払って併用することを検討しないか。答え、国の指針では50代の検査方法はマンモグラフィとされているため考えていません。質問、 さらに多くの方に受診してもらうための新しい取り組みは、答え、今後個別検診など実施の可能性を検討します。小島ひとみ議員、信州の友。質問項目、空き家問題に対する行政リソースの効率的な活用と民間連携による新たな仕組みの段階的な導入について。質問、民間連携でも市が主導しなければ幅広い課題解決につながらないのでは。答え、計画に基づき民間連携を含む効果的な取り組みを調査研究します。発生抑制へ資源を優先すべきか。質問、限られたマンパワーの中で発生後の対応よりも発生抑制に焦点を当てた予防的な取り組みを最優先とする考えはあるのか。答え、予防的な取り組みも重要と認識しており、固定資産税納税通知書を活用した啓発や空き家ガイドブックの作成など多岐にわたる取り組みを実施しています。引き続き適切な管理がなされない空き家等の抑制に取り組んでいきます。民間連携による行政の効率化。質問、膨大な時間を消費している苦情案件への対応や所有者との連絡調整業務について、外部専門家や民間機関との連携を強化し具体的に進めるために、本市でも空き家管理活用支援法人を取り入れてはどうか。答え、空き家等管理活用支援法人制度は民間法人が公的立場から市町村の補完的な役割を果たすことを目的としています。今後他自治体における効果や実績などの事例を参考に調査研究していきます。解決困難な空き家の具体的な要因。質問、解決が困難になっている空き家にはどのような事情があるのか。また特定空き家等への対応について、これまで解決に至った件数について合わせて伺う。答え、相続人不明の案件や所有者等において修繕費等を捻出することが困難な案件など複雑な要因により解決が困難な案件が少なくありません。特定空き家等の認定件数は合計7件で、現時点で解決済みの件数は4件です。次、
セクション10の続きです。稲毛重則議員。質問項目、県道袖ヶ浦中島木更津線今井立体交差から小津橋までの区間への大型貨物車両の通行規制について。質問、県道袖ヶ浦中島木更津線は大型貨物自動車等の通行規制が必要。答え、道路管理者の県や警察へ引き続き通行規制等を働きかけていきます。沿線住民からの窮状の声へのこれまでの対応は。質問、沿線住民からの騒音や振動で日常生活に支障をきたしている声に市としてどのような対応を図ってきたか。答え、沿線に近いからの舗装修繕や通行規制の要望を受け、騒音・振動調査を行うとともに警察へ大型貨物自動車等通行規制を継続して要望を行い、大型貨物車両関係団体へも通行ルートの変更をお願いしています。質問、騒音・振動は マンホール付近の轍により生じた段差で起こっている。騒音振動の調査結果は、答え、騒音振動の数値が陽性限度を超えることにより、沿線の生活環境が損なわれると認められ、警察や知事に交通規制等の措置を要請することができますが、令和2年11月と令和4年度の調査では、要請限度値を下回っていました。質問、マンホール付近の轍により生じた段差への対策は？答え、過去5年間でマンホール周りの舗装修繕を14箇所、蓋の高さ調整を8箇所実施に加え、下水道管マンホール蓋を15箇所舗装の下に埋める対策も行っています。袖ヶ浦中島木更津線に大型貨物自動車等の通行規制は、質問、袖ヶ浦中島木更津線は道幅や歩道も狭い。大型貨物自動車等通行止めの規制がかけられないか。答え、警察から国道16号以外に迂回路となる代替道路がなく、現時点では大型貨物自動車等通行規制が困難であり、代替道路となる西内川根場線の整備が完了した段階で検討したいとの回答であります。質問、西内川根場線はいつ頃開通する予定で、開通すれば大型貨物自動車等の通行規制が可能となるのか。答え、西内川根場線の事業計画は令和10年度までとなります。警察からは、西内川根場線の整備後に大型貨物自動車等の通行規制を検討すると回答いただいています。渡辺歩美議員、向かい派の会。質問項目、老人福祉会館の廃止に伴う利用者への対応について、市民音楽フェスティバルの活性化について、質問、老人福祉会館利用者への支援、カラオケの移設は、答え、代替施設確保と活動継続支援、カラオケは移設などを検討します。老人福祉会館廃止後の利用者支援と活動継続支援。質問。老人福祉会館の廃止に伴い、利用者に混乱が生じている。代替施設の確保や活動継続支援をどのように行うか。答え。老朽化や土砂災害特別警戒区域指定を踏まえ、休止時期を8月に説明しましたが、利用者のご意見やこれまでの検討を踏まえ、11月に廃止の時期も含めた今後の方針を説明しました。交流センターなどの活用を含め、代替施設に関する調査は今年度中を予定しており、調査結果を来年6月頃までにお示しし、施設の利用などに必要な手続き等についても支援をします。高齢者の居場所とカラオケサークルへの対応。質問。高齢者にとって老人福祉会館は居場所として福祉としての役割を担ってきた。設備移設など具体的対応は？答え。カラオケ設備は指定管理者の自主事業として設置されており、移設や公共施設での活動を含め、代替施設調査の結果を踏まえ、検討していきます。市民音楽フェスティバルの活性化。質問。後期基本計画では、 文化芸術に触れる機会の創出を挙げており、市民音楽フェスティバルは鑑賞者増加に直結する重要な事業である。コロナ禍でイベントが中止となった影響により、現在もプロ演奏家のゲスト出演がなくなったままである。コロナ禍という不可抗力により、未執行となった予算を、イベントが復活した後も復活させない判断は、行政運営として妥当と言えるのか。プロ演奏家のゲスト出演を復活させるべきではないか。答え、本事業は、市民音楽団体の交流と発表の場として実施しています。今後も PR を強化し、実行委員会と連携しながら活性化を検討していきます。コロナ禍を経て事業の実施方法、様々な点から検討した上での予算編成になっており、プロ演奏の再開は現在のところ、考えていません。
セクション10の続きです。山本幸太郎議員、向井派の会。質問項目。 SNS 等における移民増加などの投稿による混乱と今後の対策について。市営自転車駐車場の新基準原付の対応と利便性向上について。質問。アフリカホームタウン構想により、隣の市である本市に影響があったか。答え。本市において影響はありませんでした。増え続ける外国人住民について。質問。増加する外国人に対してどう考えているのか。答え。本市において住民登録している外国人は、この10年間で約 2.2 倍に増加していて、今後も増加していくことが予測されます。外国人が自治会等の地域交流にも円滑に参加できるよう、日本人、外国人が相互に生活習慣などの違いを学ぶ機会を設けるなど、互いに暮らしやすい関係性や環境を作っていくことも必要であると考えています。滞在期間が比較的短い方にも分かりやすい情報提供やルールの周知を図るなど、日本人、外国人を分け隔てることなく、双方が困ることがないよう、全体のバランスを見て施策を進めていきます。質問。本市で外国籍の住民と摩擦が生じた事案はあるのか。答え。アンケートで外国人のゴミ出しや自転車マナーが悪いなどの記載を見ますが、相談事例は把握していません。新基準原付と原付2種の自転車駐車場の対応について。質問。自転車駐車場の規格は新基準原付に対応しているのか。答え。現状の駐車スペースで新基準原付の駐車も可能です。質問。令和2年と令和7年の原付1種、原付2種の登録台数の増減は。答え。原付1種は263台減少、原付2種は178台増加しています。質問。原付1種のみ止められる市内6つの自転車駐車場に原付2種を駐車できない原因は。答え。車体が一回り大きい車種や付属部品を装備するなど、構造や利用実態が異なるものもあるため、現在の自転車駐車場の施設構造上の安全性などが原因です。篠崎則之議員、日本共産党袖ヶ浦市議団。質問項目。二酸化炭素回収輸送貯留事業（CCS 事業）閉じへの対応等について。上総掘り技術の伝承の現状と今後の方向性について。 環境保全行政について。質問。貴重な上総掘技術伝承研究会への伝承支援方針は。答え。専門家の知見を生かし、伝承の具体策を練ります。不安広がる CCS 事業に市長として異議を。質問。二酸化炭素回収輸送貯留事業 CCS 事業について、市長は市民の不安をなくすため、事業そのものに異議を唱えるべきと考えるが、どのように安全を担保するのか。答え。安全性等については、国等の検証資料公表段階で確認します。現時点で是非を述べる考えはありません。質問。市主催で市内各地で CCS 事業説明会を要請し、広報やホームページで周知し、市民意見を集約・公表しないか。答え。事業化未定の段階で、事業者に説明会開催要請や意見集約・公表の考えはありません。重要無形民族文化財の上総掘技術の伝承方針を。質問。技術伝承研究会への支援が重要だ。市としてどのように保全・伝承・発展させる方針か。答え。研究会の皆さんがどう考えているかお聞きし、博物館の協議会委員、文化財審議会委員もおり、専門家の知見を生かし、伝承の具体策を練ります。質問。技術継承者だった故鶴岡さん製作の模型を市役所ロビーあたりに展示、上総掘コーナーを作らないか。答え。展示については周知方法の一つとして考えます。各所の環境保全の監視と規制強化を。質問。大竹の再生土不法投棄の搬入は止まっているとのことだが、大量の土砂はそのままだ。大雨で崩落する危険は。独自に土壌検査、水質検査を行っているのか。答え。業者に水質検査、土壌分析、違法土砂撤去の指導を継続します。質問。大竹のような違法残土現場は市内に何箇所あるのか。答え。過去の分も含めると10箇所程度です。質問。林では川に泡が滞留した。検査状況は。答え。泡が採取されたため、条例の検査項目のほか、石鹸等の成分である陰イオン界面活性剤などを分析中です。
セクション10の続きです。砺波久子議員、日本共産党袖ヶ浦市議団。質問項目、下水道事業について、市職員の職場環境改善について。質問、下水道使用料値上げ、市民への影響額は？答え、年約8000万円の増収、3人世帯で約500円2ヶ月の増加見込みです。市民の暮らしは大変。使用料値上げ撤回を。質問。使用料約 12.5% の値上げで1人、また5人世帯の影響額の見込みは？答え。2ヶ月で単身約230円、5人世帯で約760円の料金増を見込んでいます。質問、太陽光発電設置など収益確保の検討はしていないのか？答え、今後施設更新や大規模改修の計画時に調査・検討します。質問、物価高騰で市民生活は厳しい状況。基準外繰り入れを減らさず、8000万円の市民負担を回避しないか。答え、 改定を2回に分け、1回あたりの改定額を半分程度に抑える形で検討しています。質問。国は交付金を出す要件として、ウォーター PPP 導入や使用量の改定を前提とするなど、脅しのようなやり方をしている。国に是正を求めるべきではないか。答え。下水道事業運営に支障を来すことのないよう、地域の実情に十分配慮することなどを、全国市長会において要請しているので、今後の国の動向を注視していきます。職員の本来業務に影響を来すイベントは見直し必要。質問。通常1事業100単位の労務時間に対し、あれは餌の差に、正職員が4712時間費やしている。業務量調査委託で職員への負担が大きく、他の事業への影響が出ており、見直しが必要と指摘されているが、どうか。答え、職員も実行委員の事務局として地域づくり、にぎわいづくりに貢献している事業で、今後も取り組んでいきます。質問、市長のトップセールスなど、イベント実施による効果が曖昧なまま事業費を投入し、職員を疲弊させるようなイベントは早急に実施を見直すべき。トップダウンで見極め、判断することが必要ではないか。答え、他の業務と同様に継続、見直しなどについて、引き続き様々な角度から検討していきます。伊藤明議員、清風会。質問項目。新庁舎におけるゼブレディの効果検証とゼロカーボンに向けた今後の方向性について。誰もが活躍できる職場づくりに向けた難病者の就労機会の確保について。質問。千葉県で始まった難病者雇用枠を袖ヶ浦市でも始めないか。答え、国の方針、先進事例を参考にしつつ、調査・検討していきます。難病者も含めた誰もが活躍できる職場づくりについて。質問、千葉県では合理的配慮申し出シートを全職員に配布し、働きやすい環境を構築している袖ヶ浦市の取り組みは、答え、本市では毎年自己申告書で健康状態などを把握しています。内容は職員課や特別職に直接申告でき、時差出勤や在宅勤務など制度面で可能な配慮を行っています。質問、就労支援に向けた相談窓口の体制と利用状況は、答え、笑顔袖ヶ浦の相談員が平日に対応します。相談は延べ1790件と増加しています。質問、難病者雇用枠の創出や試行採用を検討できないか。答え、難病のある方の採用については、症状や特性に配慮した職場環境や業務内容の整理が必要と認識しています。国の制度設計や先進自治体の取り組みを参考にしながら、同規模自治体の事例を中心に調査・研究していきます。新庁舎のゼブレディ検証と脱炭素推進。質問。新庁舎はゼブレディとして運用が始まったが、効果検証をどのように行うか。答え、竣工後8ヶ月間の電気使用量は床面積換算で約 42% 削減です。CO2 は平方メートルあたり約 32% 削減。今後は1年分の電気やガスの効果検証を可能な範囲で続けます。質問、市民、事業者と一体となり、 温室効果ガス削減に率先して行動するとあるが、具体的な方向性は？答え、市は2030年度までに2013年度比で排出量 47% 削減を目標に、地球温暖化対策実行計画を推進しています。公共施設の省エネ化や再エネ導入を進めるとともに、策定中のアクションプランで市民や事業者が日常で取り組める行動を示し、脱炭素の取り組みを広げていきます。一般質問終わり。